方は新約聖書の109ページです。ルカの福音書2章8節から20節をお読みいたします。さて、この土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。見使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。糸高きところに栄光があるように、地の上に平和が、御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは互いに話し合った。さあ、ベツレヘムへ行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと貝羽桶に寝ておられる緑子を探し当てた。それを見たとき羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせた。それを聞いた人々たちは皆羊飼いの話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていった。それでは近藤牧師にメッセージを取り継いでいただきます。本日のメッセージは The Servant King という題目です。
皆さん、おはようございます。メリークリスマス。クリスマス礼拝にいらっしゃってくださって本当に感謝します。初めての方、また久しぶりの方も来られて、本当にたくさんの方が出席してくださって本当に嬉しく思っています。最初に一言短くお祈りしてメッセージに入りたいと思います。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美します。今日はこの街道に多くの方々を送ってくださって感謝します。あなたの誕生を心から感謝し賛美するこの時、主あなたが共にいてくださることを感謝します。これから聖書の御言葉が語られますけれども、どうぞ一人一人の心に届いてくださいますように。これからのひとときをあなたの御手に委ねます。尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。今日のメッセージのテーマがちょっとかっこよく英語のテーマになって The Servant King っていうテーマになってるんですけど、同じ名前の賛美歌がアメリカにあって、ちょっと最初に流したいと思うんですよ。少し古い英語のワーシップソングなんですけど、訳詞もついてますので、ちょっと聞きながら楽しんでいただきたいと思います。 1,2 分ですけど、
最後まで、ね、聞きたくなっちゃうんですけれども、ここまでにしときたいと思います、はい、今日のテーマの The Servant King、まあ、日本語に訳すと、しもべとしての王様とか、使い王様とか、召使いしてのとしての王様とかっていうふうに日本語で訳せるんだけど、なんかちょっとアンバランスなものを感じませんか。普通王様っていうのは民に仕えられて、こう立てまつられる存在、何かこう民が近づくこともできないような恐れ多い存在っていう、そういうイメージがあると思うんですけども、この The Servant King、 仕える王様っていうのに、こうなんかアンバランスなものを感じられるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、実はこのタイトルがクリスマスのあり方っていうんですか、クリスマスの本質を表しているんですね。で、私宣教師の友達がたくさんいるんですけれども、愛知県の知多半島というところで30年くらい宣教師されている方、アメリカ人の宣教師がいるんですけど、日本人のことをすごくよく知ってるんですね。で、地元の日本語のローカル誌に毎週目を通してるっていうぐらい、この何が自分の周りで起きてるかということを知ろうと努力されてる、で知多弁丸出しの方なんで、そういう宣教師の方が面白いことを言ったんですね。日本人が一番信じやすいもの、あるいは信じているものって何だと思いますかって聞かれたんです。どういうふうに皆さん答えます。日本人が一番信じているもの、あるいは信じやすいもの、多分仏教、神道、あるいは迷信、まあ、そのあたりの答えが出てくるのかなって思ったら、なんと彼が言った答えは NHK と学校の教科書っていう言葉が出てきたんです。一番それを日本人は信じてしまう。だから進化論も真理として受け止めてる人が多いんだっていう話をしてたんですね。それで私は今日ちょっと逆手にとって世界史を持ってきました。山川出版社の、ね、受験で皆さん苦しめられたと思うんですけど、ここでキリスト教についてどういうふうに書かれてあるかちょっと読みたいと思います。キリスト教は1世紀にローマ支配下のパレスチナから生まれた。この地に生まれたイエスは祭司やパリサイ派の形式主義を批判し、貧富の区別なく及ぼされる神の絶対愛と隣人愛を説き、神の国の到来と最後の審判を約束した。民衆は、ここからが大事。民衆はイエスを救世主、メシア、ギリシャ語でキリストと信じて彼の教えに従うようになった。で、しっかり書いてあります。ですからイエス様は確かにこの世に存在された存在なんですね。皆さん教科書信じますよね。で、今出てきたギリシャ語でキリストっていうふうに出てくるんですけど、一般にこの救い主、今日ダビデの町に救い主が生まれましたっていうふうに聖書の中に出てくるんですけど、この救い主っていうのをヘブライ語で言うとメシア、あるいはメサイアっていうんですね。で、ギリシャ語ではキリスト、油注がれたもの、王っていう意味があるんです。だからキリストっていう言葉の中にもうすでにキング、王様っていう意味が含まれてるんですね。で、クリスマスってじゃあ何ですかって、 キリストの誕生を祝うっていう意味がもうクリスマスっていう言葉の中にもう含まれているんです。で、今日のこの場面、先ほど読んでいただいた場面は、羊飼いが野宿していた時に天使が現れて、そしてベツレヘムに行って生まれた赤ちゃんを拝みに行くようにっていう、こう、まあ、見つけがあったんですけれども、天使が出てきた時に羊飼いたちはすごくびっくりしたんですね。見つかりは彼らに言った、恐れることはありません、今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです、というふうに書かれてあります。見つかりすなわち天使です。皆さん方の中に天使見たことあることいますか？ちょっと手を挙げてみてください。天使を見たことがある人、実際に手を挙げそうな顔してますね。ないですか？ない。アメリカに住んでた頃、1990年頃、スーパーのレジのとこから振ってみると雑誌があって、その雑誌に私は天使を見たっていうような証がいっぱい載ってる雑誌が毎週のように販売されてて、その頃なんか天使ブームっていうふうに言われてて、多分ケビン先生詳しいかもしれませんけど、アメリカではどうも天使に会った方たちが多いようなんですけど、なんか言ってますよ。私は実は天使に会ったことはありません。で、天使っていうのはメッセンジャーっていう意味なんですね。要するに神様の御使いで、神様からのメッセージを人間に使える伝えるっていう、そういう働きをされるんです。で、なんとクリスマスの場面を読むと天使が何回も何回も出てきます。マリアさんが受胎告知の場面でも出てくるし、クリスマスの場面読むと天使たちはすごい超多忙だったんじゃないかなって、何回も何回も現れてるんですね。で、すごくこのクリスマスの場面っていうのはすごい画期的な場面だっていうふうに思うんですね。皆さん、聖書は旧約聖書と新約聖書に分かれてるのをご存知だと思うんですけど、旧約聖書の中にいつかこのキリスト救い主がこの世に来るんだっていうことがいろんな形で予言されています。諸女から生まれますよって、ベツレヘムで生まれますよって、ユダ族のダビデの家系から生まれますよっていうような予言がいっぱい書かれてあるんです。ところが旧約聖書が書き終えられて、そして実際にイエス様が生まれるまでの400年間の間、神様の予言の言葉はなかったんです。400年間神様の沈黙の時間があったんです。それで、その昔は救い主が来ると思って皆さんユダヤ人の方たち待ってたと思うんですけど、実際にイエス様が生まれたこの紀元0年の頃はほとんどの人はもう救い主のことなんて忘れてしまって、救い主が来るんだっていうことを待っていた人はほとんどいなかったのではないかなっていうふうに私は聖書を読むと思うんです。で、今日の場面でイエス様の誕生を祝いに駆けつけてきたのは羊飼いです。そしてこの2年ぐらい後に東方の博士が来るんですけど、なんと羊飼いでした。最初にイエス様の誕生を祝いに来たのはユダヤの王様とか貴族とかユダヤ教会のリーダーたちっていう、その社会の、リーダーたち、上の方の人たちは誰も来なかったんです。羊飼いが来たんです。12月9日の午後にジョインのコンサートがありまして、そこの中で人形劇があって、この場面が人形劇で紹介されたんですが、その時は3人の羊飼いが出てきました。羊飼いトリオで、彼らのキャッチフレーズは3期の羊飼いって、3つの木って何だったのかなって覚えてます？皆さん、 三つの木、汚い、きつい、嫌われる。で、この三つの木、要するに、羊飼いがどういう人たちだったかっていうのを、まあそういう形で表したんですけど、木、汚い、汚い動物だって。羊飼いを、羊は、まあ汚い、世話の焼ける動物なんです。で、羊飼いの仕事は24時間労働できつい仕事です。で、嫌われるは、職業柄不浄の民とみなされていて、神殿とか、当時の神殿とか、シナゴーグ、街道に行って、神様を礼拝するのさえ禁じられていた。当時の社会では、ジプシーとか、不老者とか、そういった部類に属する人だってみなされていた。だから、エルサレムの神殿に、礼拝に行くのも許されない、そういう羊飼いのところに天使が現れて、そして救い主の誕生を祝うっていう素晴らしい栄誉を神様はこの羊飼いにお与えになった。ここにもね、クリスマスのエッセンスが託されているというふうに思います。皆さん、ご存知のように、イエス様が生まれたのはベツレヘムの馬小屋で、そして貝羽桶に、寝かされていました。ここ見てもなんかアンバランスだと思いませんか？王様が馬小屋で生まれて、そして貝羽桶で寝かされる、ここにもアンバランスを感じませんか？なぜイエス様がベツレヘムの馬小屋で生まれなくてはいけなかったのか。二つの理由があるんですね。一つの理由は、イエス様のご両親のマリアとヨセフは、ナザレからベツレヘムに人口、住民登録のために移動中だったんですね。で、その移動の最中に子供が生まれてしまったんです。本当はそんな臨月に近いような女性が長旅をするなんていうことは危険だということは分かってたと思うんですけれども、当時ユダヤ人はローマ帝国の支配下にあって、もう至上命令に従うしかない、それで旅に出てってベツレヘムの町行ったんだけれど、人口調査で人々がいっぱいで町はごった返していて、そして宿屋は満員で、仕方なく馬小屋で出産を迎えるしかなかった。私は当時の出産の模様っていうのはよくわからないんですけど、多分病院とか産院っていうものようなものは発達してなくて、普通のご家庭でお産婆さんを呼んでするような出産だったんじゃないかなっていうふうに想像します。パリの郊外にベルサイユ宮殿っていうのがあるんですけど、行かれた方いるかもしれませんけど、部屋の数が700あって、東京ドームの173個分の広さっていうか、すごい広さなんです。で、マリー・アントワネットっていうルイ16世の王妃が出産した部屋っていうのが今でもあるんですけど、なんと公開出産してたっていうんですね。信じられますか？何十人の方が出産に立ち会ったっていうんです。それなりの広い部屋と立派な部屋だったと思うんですけど、王様の子供が生まれるっていうと、そういうところで生まれるんだって。イエス様の間の場合は、そのベルサイユ宮殿じゃなくてもいいけど、でも、孫屋じゃあまりにもかわいそうじゃないですか。ところが、一番今日の礼拝の一番頭に読んでいただいたピリピ人への手紙の2章の6節から11節のそのクリスマスストーリーのアンバランスを解く鍵が隠されているんですね。人となられたイエス、ピリピの2章の6節と7節、キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして、使えるものの姿をとり、 人間と同じようになられたのです。神様が人間になるってどんなことなんでしょうか。皆さん想像がつきますか。なかなか難しいと思うんですよ。もしね、私が一度でも神様になることができたら、神様が人間になるっていうことが、そのギャップがこう見えてくると思うんですけれども、なったことがないのでなかなか言葉で説明するのは難しい。神様は制限のない方ですよね。でも人間になるっていうことは、時間や空間、そういう制限の中で生きていかなければならないということです。人間の体はとってもよくできてます。神様の素晴らしい作品です。でも制限があります。食事を取らなくちゃいけない、睡眠を取らなくちゃいけない、怪我をすれば血も出る、人から馬鹿にされれば心は痛む。イエス様は時間的には紀元0年から33年間、その33年という時間の中だけ生きました。そしてエルサレムを中心として数十キロの範囲しか行動することができなかった。神様だったらどこにでも行けるんです。時間的な制約も本当はないんです。でも人間の体に生きたっていうことを通して、その制限に甘んじられたっていうことなんですね。そしてイエス様は時々すごい奇跡をなさいました。でもそのなされた奇跡も、自分の力は俺は神の子だって見せつけるためにしたんじゃなくて、イエス様の技を見て人々が、イエス様が神様を指し示して、そして神様を信じることができるように、人々の信仰を育むために奇跡をなされたんですね。イエス様は人となられました。そしてもう一つイエス様がなされたことは、十字架につけられたことです。フィリピの2章の8節、キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまで従われたのです。イエス様は罪を犯したことがありません。人を憎んだり、人を恨んだり、あるいは嘘をつくこともなかったんです。一切の罪を犯すことのない完璧な生涯を送られました。その罪を犯したことのない方が罪人とされて、極悪人、強盗たちと共に十字架につけられて死んでいったんです。冤罪だとか無罪だとか叫ぶことなく、十字架にイエス様はかけられていきました。それは私たちを罪から救い上げるためでした。イエス様は神としての、神の子としてのあるべき姿、尊厳、プライド、先週棚田先生がねプライドに関して話してましたけれども、神の子としての本来こうあるべきっていう姿、プライド、尊厳、誇り、全部捨てられたんです。全部捨てられて罪人の頭となって十字架にかけられて死んでいったんです。汚い、臭い、そういう罪、貝羽桶で生まれた方の終末は十字架の死だったんです。私は1978年から80年にフランスの東の方のアルザスっていうところに、音楽の勉強で大学町にいたんですけど、その時の 体験をお話ししたいと思います。1978年のことです。フランスで過ごした初めてのクリスマスでした。27歳でした。27歳で初めて外国語で勉強する、非常に大変だったんです。日本の受験勉強なんて比べ物にならないほどの苦労でした。日々のきつい勉強でもう疲れ果てていた時に、キャンパスで知り合った友人から、クリスマスの休暇を僕の家に来て過ごさないかっていうふうに誘われたんです。招かれたのはごく普通のフランス人のクリスチャンの家庭でした。1週間滞在したんですけれども、本当にこう時が自然に流れていきました。で、あまりにも居心地が良かったので、私はリビングのソファーに座って気がつくと居眠りしていたっていう、そんなゆったりした1週間でした。イブの夜は家族で近くの山に出かけて、モミの木にろうそくを立てて、クリスマスキャロルを歌いました。今思うと危ないよな、火事、山火事になったらどうすんだよっていう感じなんですけど、すごいロマンチックだったんですよね。そんなクリスマスを祝いました。で、クリスマスのプレゼントに真っ赤なセーターとモミの木のモチーフのついたタオルセットをもらいました。私はそのセーターを、その贈り物を多分20年ぐらい大事に使ってたと思います。当時のヨーロッパはクリスマスになると店がもう全部閉まってしまうんですね。で、家族水入らずで過ごす習慣がある。でも当時の私のように独身で家族のいない外国人学生はものすごい寂しい思いをするんです。友人一家は日本から来た私に寂しい思いをさせちゃいけないと思って招いてくださったんですね。そしてその1週間、私は来客の一人としてではなく家族の一員として自然体でもてなされていました。今になって思うんですけれども、この家族は最もこう寂しさを感じている、そういう人々に愛と喜びを与えるっていうクリスマスの本質を表現していたというふうに思います。1週間本当に楽しくリラックスしてその家族と一緒に過ごして、そして1週間があっという間に過ぎて、ストラスブール大学町に帰る日がやってきました。帰る時になってその家のお父さんが私のジーンズに何かをこう突っ込んだんですね。で、ふって出してみたら100フランス札が何枚か入ってたんです。その今はユーロなんですけど、その当時はフランで、1フランが60円から70円の時代だったんですね。で、私はびっくりして、もうこんなにね、私をもてなしてくれただけでも大きなクリスマスの贈り物なのに、こんなことしてもらったら困るって。そしてもう一つは、私は日本で教師をして貯金したお金で来てるので、お金全然困ってないんですって。で、返そうとしたんです。そしたらそのお父さんは、これは私からではなく神様からのギフトだから取っておきなさいって。あなたも将来若い人たちに同じようにしてあげなさい。もうそう言われて、私は胸が詰まって、もう受け取るしかなかったって。もうこの体験は私あちこちで話してるんですけれども、私のクリスチャンとしてのっていうか、牧師になる、あるいはこう帰国者の民主取りに重荷を持つことになった私にとっての原体験なんですね。で、後で気がついたんですけれども、開かれなくて結構です。レビ記の19章っていうところにこういう箇所があるんですね。 19章の34節、あなた方と一緒の在留異国人はあなた方にとってあなた方の国で生まれた一人のようにしなければならない。あなたは彼をあなた自身のように愛しなさい。あなた方もかつてエジプトの地では在留異国人だったからである。私はあなた方の神主である。聖書の神様は在留異国人の神様です。ユダヤ人はエジプトで長い間在留異国人として暮らしていました。外国人として、よそ者として暮らしていた。でもそれだけじゃなかったんですね。奴隷として過酷な労働を強いられてたんです。すごい長い間。皆さん方の中でね、海外で生活された方多いと思うんですけど、国、文化、言葉の壁を越えて生きることの大切さを知っている、あなたたちユダヤ人よって、同じように苦労しているあなたの国にいる在留異国人を大切にしなさいよっていう命令がこのレビ記の中に書かれてある。私は後で気がついたんですね。私がフランスに行った時に、フランス人のクリスチャンたちに、在留異国人であった私に彼らは愛を示してくださったんだなって、この御言葉に後気がついたんですけど、本当にこういった精神に支えられて、彼らは行動していたし、私も独身の日本人の学生として支えられてきました。在留異国人を愛されて大切にされるイエス様。でもよく考えてみてください。イエス様ご自身も在留異国人としてこの地上に来られたんです。イエス様は国や文化や言葉の違いどころ、そんなギャップじゃないんですよ。天から地上に降りて来られたんです。天と地のギャップを超えてこの地球上に来てくださった。神が人間となられた。この地球の住民となられた。神の子だから、そのギャップを超えることはたやすいことだったんでしょうか。そして私たちの罪を背負って死ぬことは彼にとってたやすいことだったんでしょうか。私たちと同じく傷つく心を持ったイエス様が人々にあざけられて、鞭打たれて死んでいかれたんです。私たちと同じようにこの痛みを感じる体を持って、その肉体を持ったイエス様が鞭打たれて十字架にかけられて、出血たらよと呼吸困難で死んでいったんです。これは神の子だったからたやすいことだったんでしょうか。なぜそれほどまでのことをなさったんでしょうか。お読みします。フィリピの2章10節11節、それはイエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒め讃えられるためです。イエス様が人間となられた。そして極悪人のかけられる十字架にかかって死なれた。それは何のためであったか。すべての口がイエス・キリストは主であると告白するため。あなたがここにおられるお一人お一人がイエス様を主と信じて、そして自分の救い主として告白するとき、イエス様はあなたの王となられる。王、 すなわちあなたの人生の主となってくださいます。あなたの導き手となってくださいます。あなたを守る方となってくださいます。王室にふんぞり返って私たちに命令し、私たちが使えるのを待っている王様ではありません。イエス様は膝をかかめて弟子たちの足を洗われました。そのようにイエス様は私たちを愛して、私たちの罪を清めて、私たちの人生の導き手となって、そして私たちと共に歩んでくださる方です。私たちが彼に仕えるのためではなく、彼は私たちに仕えるためにこの世に来てくださったんです。そして イエス様の最終的なゴールは、私たち信じた者、神のことをされた私たちを天に引き上げるためです。イエス様は今も天におられます。そして私たちをその天の住まいに迎え園としておられるんです。私たちを神のことし、永遠の命を与え、そして自分のおられる天国に私たちを迎えようとしておられます。そのようなイエス様は素晴らしいことを私たちになすために、2000年前にこの地上に無力なか弱い赤ちゃんの姿となって来てくださった。それがクリスマスの本質です。このようにして私たちを愛して、私たちを神の子として、そして私たちに仕えるためにこの地上に来てくださったイエス様、2012年のクリスマスです、ね、本当にお一人お一人を神様がこの教会に導いてくださったと私は信じます。ここにおられるお一人お一人がイエス様を自分の救い主として受け入れて、またイエス様を王様として仰いで生活していく、祝福にあふれた生活を歩んでいっていただきたいと思います。ルカの2章14節をお読みいたします。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にありますように。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの御名を心より賛美申し上げます。今日多くの方々をこの場所に送ってくださって感謝します。クリスマスの意味について今日聞くことができたことを本当に感謝いたします。すでに信じておられる方々の信仰がさらに強められていきますように、またあなたを探しておられる方、あなたを信じたいと思っておられる方々が、あなたの聖霊の力によって今日本当に一歩踏み出していくことができるように、信じるという決断に至っていくことができるように、主よ、どうぞあなたが一人一人の心に働きかけてください。そして本当にあなたを救い主として迎えて、主よ、平安を持って主よ、この前世の荒波を乗り越えていくことができる、主よ、そのような神の子として歩んでいくことができますように。我らの主尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アメン。
私たちはイエス様を自分の人生